皆さんおはようございます。1月も最後の日となりました。この一月も神様の恵みと愛のうちに生かされて、今朝も礼拝をご一緒に捧げることのできる幸いを主に感謝したいと思います。寒い時期を迎えておりますので、健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃいますが、一言お祈りを持って始めたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。1月最後のこの主の日の朝、私たちは一つところに集められ、あなたを礼拝することのできるこの恵みと幸いと、また大きな特権を覚えて心から感謝いたします。1月も今日で終わろうとしておりますが、この一月の間も神様は私たちに豊かな恵みと愛を注ぎ、また憐れみのうちに私たちを生かしてくださったその事実を覚えて心から感謝いたします。1ヶ月を振り返るときに、本当に神様、私たちはあなたの御言葉にどれだけ従うことができたかと自問自答するときに、そうすることのできなかったことを覚えますが、それでもなおあなたは私たちを愛し憐れみ、こうしてあなたの御前に出ることが許されていることを感謝いたします。イエス・キリストの十字架のその尊い血潮によって私たちは洗い清められ、義と認められ、今信仰によって神の子供とされていること、礼拝の民として、贖われた民として、共に御前に出ることができますから、ありがとうございます。今一度イエス様のその十字架の贖いを深く覚えるとともに、もう一度この朝、あなたの御言葉をご一緒に聞こうとしております。どうぞ私たちの心の目を、霊の目を開かせてくださって、あなたの御言葉をいただくことができるように導いてください。健康の弱さを覚えている方々も多くいらっしゃいます。来たくても来ることができない方々の上には、神様の守りと支えが今日の一日もありますように。そしてこの依然としてコロナ禍にありますが、小さな子どもたちの上に、あるいはご高齢の方々の上に、健康の弱さ、あるいは試みのあるの中にある方々の上には、神様の励ましと慰め、御言葉によるお取り扱いがありますようによろしくお願いいたします。この礼拝に先立って評価学校も行われました。どうぞ特に子どもたちがこの時期守られて生活できますように。私たちはこうしてこの国分寺の町にあなたを信じる群れとして教会として礼拝を捧げておりますが、この朝の関わりのあるそれぞれの諸教会の礼拝をも豊かに祝福し導いてください。そしてさらに私たちはこの地域に根ざし、御言葉に根ざした教会として、あなたの示される道を歩んでいくことができるように、またこの地域の方々を主が憐れみ、生ける誠の神様を求める思い、植え替えをあなたが備えてくださいますように、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。久しぶりに今日から第一コリントに戻りたいと思います。第一コリントを12章を最後に開きましたのは9月の13日でありました。第一コリント12章に関してはですね、12章の12節から17節をご一緒に開いたわけです。実際にはですね、その次の週の9月20日が昇天者記念礼拝でしたので、少し飛ぶ形でこの第一コリントの15章の34節から49節を開いて、この先に召された方々の復活と題して、このイースターメッセージといいますか、9月でありましたけれども、昇天者を記念してのメッセージをお話しいたしました。ですから第一コリントを開くのはそれ以来となります。特にこの今朝の箇所は当然この12章の最後の部分になるわけです。12章を振り返ってみたいと思いますが、教会の中におけるこの霊的な賜物、御霊の賜物の意味がこの説明され、その多様な働きが記されております。27節は前回もお話ししましたが、おさらいの意味で少しもう一度考えてみたいと思います。27節を見ていただけますでしょうか。 こうあります。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですとあります。この27節はある意味でこれまでのまとめを述べていると言えます。これまでこの13節や23節を見ますと、パウロはこの私たちはという言葉を使ってきましたが、この27節ではあなた方はと言いました。まあ、ここが強調されているわけですね。あなた方は、つまりこの手紙の読者と、まあ、コリントの教会のクリスチャンたちと、今この手紙を開いている私たちにも、まあ、訴えかけているわけですね。コリントの教会のクリスチャンたちが、そして私たちがこのキリストの体なる教会を形成し、その部分一部となっているということです。しかもこのキリストの体なる教会は、お互いがこのそれぞれの役割を担っているということを、しかも前回この9月の時にも学びましたように、欠けて良い部分はないということですね。ことさら弱い部分を尊ぶわけです。私たちは時として互いに人と、まあ、比べてしまいます。あるいは自分などいなくてもよいと考えてしまうかもしれません。何もしなくても自分が何もしなくても何も変わらないのではないかと思う方もいるかもしれません。しかしこの26節にありましたように、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむとある通りです。そしてお互いの違いをこの否定し合うのではなく、尊重し合うのがこの教会であります。教会がこの個性を与えられ、異なる賜物を与えられている、まあ、神様が与えてくださっているということですね。28節以降、まあ、今日のところを開いていきますが、やはり教会の中にいろいろな異なった働きがあることが述べられています。28節をご覧ください。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主従の威厳を備えてくださいましたとあります。よく読んでいきますと、ここには8つのですね、働きもしくは賜物と呼べるものが書かれています。何度も申し上げていることですが、この箇所に書かれているものの働き、あるいは賜物が全てではないということです、ね、他の聖書の箇所を読みますと、これ以外にも書かれています。今から申し上げるところは、あの聖書の箇所だけをもしメモできる方はメモしていただければと思いますが、ローマ人への手紙、ローマ人への手紙の12章の6節から8節です。ここには預言や奉仕、教えること、勧めをすること、分け与えること、指導すること、事前を行うことなどが書かれています。そして今日開いております、少し前になりますが、第一コリントの12章の8節から11節です。これは前回学んだところですが、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、主従の威厳、そしてそれを解き明かす力ですね。そしてエペソ人への手紙、エペソ人への手紙の4章11節12節、先ほど招きの言葉で読んでいただきましたその一部ですが、神様ご自身がご自身の教会に使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師を与えられたということですね。そして賜物リストというよりも文章として、今週の御言葉、今日の皆さんの修法の真ん中の下にありますように、第一ペテロの4章の10節から11節をお読みしますと、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメンとあります。先ほど引用しました御言葉は、この賜物のリストがみんな違いますので、 果たして霊的な賜物はいくつあるのかという、疑問も出てくるかもしれません。聖書の中に書かれてあるですね、リストがもしかしたら全てではなく、聖書が述べている以外にももしかしたら霊的な賜物があるかもしれません。それは断定できませんけれども、またこの聖書66巻が完成するにあたって、もう完成しておりますが、既になくなったあるいは必要のなくなったと考えられる、あるいは断定できる賜物もあります。そのことについてはまた後から考えたいと思いますが、聖霊によって与えられたこの霊的賜物、御霊の賜物はキリストの体なる教会が立て上げられるためのものであります。すべてのクリスチャンはこの先ほどお読みしましたエペソ書4章12節に、奉仕の働きに加わるために召され整えられていきます。すべての人はこの何らかの賜物がこの神様から与えられていますので、イエス様がこのキリストが、私たちのためにしてくださったことへのこの感謝として、その応答としてイエス様に仕え、主に栄光をお返しするわけですね。神様が召してくださった働きのために、さらにこの整えられるように、この生徒たち、生徒というのは私たちキリストしたということですね、生徒たちを立て上げることを助けることがこの教会の指導者たちのこの務めであります。霊的な賜物の目的は、教会が全体として成長し、キリストの体のこの一人一人のメンバーがこの組み合わされて強められて立て上げられていくということですね。先ほど招きの言葉でも読んでいただいた通りです。少し横道にそれるかもしれませんが、この奉仕ということについて考えてみたいと思います。私たちが普段使うこの賜物とか、あるいは奉仕ということですね。今私の手元にはクリスチャンハンドブックがありますが、106ページを読みますとこんなことが書かれています。タイトルは奉仕ですね。教会内の奉仕にも様々な奉仕があります。奉仕は基本的には教会が神を礼拝しキリストの福音の宣教をするために必要な働きです。キリストの十字架の贖いの御業を受けて救われた者にとっては、この奉仕は神への感謝を表すための機会です。ですからいつも神への感謝を忘れずに奉仕に励みたいものです。奉仕には教会によって様々なものがあります。教会を運営するための役員、会計係、書記、礼拝の司会、受付、総額、教会学校の教師、街道清掃など、その他必要に応じて多くのものがあります。宣教、説教、伝道、霊典執行、この聖餐式、あるいはこの洗礼式ですね。で、教育、訓戒、会期、奉仕、牧会、癒しなどなどは、一人の人の孤軍奮闘というんでしょうかね、ではなく地域教会全体で受け止め担うものです。教会は牧師や牧師夫人によって運営されるものではなく、信徒によって運営されるものです。それによって牧師は祈りと御言葉の奉仕という本来の使命に十分に力を注ぐことができるのです。ですから牧師の指導を受け、信徒の手によって教会の運営がなされるように、奉仕の責任を持つよう心がけましょうとあります。もちろんこの牧師の指導を受ける必要はないと思うんですが、皆さんそれぞれが自発的に与えられたご奉仕をしていただければと願っています。今日お配りしております責任、ごめんなさい、国分寺役員会の議事録は後で確認いたしますが、先週信徒の方から提案がありましたように、役員会では礼拝のために受付をこの2月からご奉仕できる方々にしていただくこととなりました。どなたがいつするかというその調整は必要ですが、できる範囲で無理のない程度にそのご奉仕をしていただきたいと思います。受付もある意味でこの人が来られた時にその人を歓迎しお迎えするということで、この人に仕えるということ、教会に、それは教会に仕えるということ、究極的には神様に仕えるということにつながるわけです。 子ども賛美のファイルにしてもですね、さらにこの子ども賛美が充実したものとなっていくように、皆さんにもぜひこの賛美を歌いたいという賛美がありましたら、ぜひ申し出ていただければと思います。実際今朝もですね、申し出がありましたので、また総学者あるいは、CS の担当の先生方でお決めになっていただければと思います。少しまた戻りたいと思いますが、28節です。神は教会の中にと書かれてありますが、しかしここにすでに書かれたものの中には現在存在しない働きもあります。そのように申し上げますと、神様の働きを何か制限しているのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、まず最初のこの3つを見ていきたいと思います。ここに挙げられているこの使徒たち、そして預言者たちはすでに存在していないと断言できます。そもそもこの使徒たちというのは、基本的にはイエス様の弟子であった人たちで、しかも復活のイエス様のこの目撃者であり、神様の権威によってこの使わされたものを意味しますから、現在は存在しないと言えるわけです。パウロはこの復活されたイエス様にこのダマスコに行く途上でこの使徒の働き九章を読みますと、復活の主にイエス様にパウロはお出会いしたわけですが、彼もこの使徒の一人とされたと彼自身が語っているわけです。しかもこの預言者たちは神様から直接お言葉を預かって、この委ねられてそれを伝える働きでありましたから、すでにこの誤りなき神の言葉である聖書66巻が完成しているゆえに、私たちに与えられているゆえに、現在はこの預言者は存在しません。この完成された聖書を通して私たちは神様の語りかけを聞くわけですね。御言葉を読むことによって神様は私たちに語ってくださいます。もし今も直接的な言葉、聖書と同等の、あるいはこの聖書を超えるような言葉が与えられるとするならば、それはこの誤りなき聖書の言葉を軽んじることになってしまいます。確かにですね、このエペソ人への手紙の2章20節を読みますと、このエペソの教会に向かって新約聖書ですね、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですと書かれています。新約聖書の中にこの使徒たち、あるいは預言者たちと出ているわけですね。ですから新約聖書時代にあったとしても、この時点ではこのエペソの手紙が書かれた時点では、やはりこの使徒たちや預言者たちが存在していたことがわかります。また開かなくて結構ですけれども、使徒の働き13章の一節でも、このアンティオキア、アンテオケと以前は言いましたが、そこには何人かの預言者や教師たちがいたことが書かれています。さらに後の使徒の働き15章32節には、このユダもシラスも預言者であったと書かれています。しかしこの預言者たちの働きも使徒たちと同じように一時的な働き人でありました。これも少しお話ししたことでありますが、現在の教会の中でこの使徒職ですね、使徒としての職務を回復することが教会の成長に必要なことであると主張する運動が、あります。そして、それは新使徒運動というものですけれども、また使徒や預言者あるいはそのような人たちを訓練し、また養成しなければならないと主張するグループ、あるいはこの学校ですね、聖書学校も実際にあります。使徒たちやこの預言者たち、あるいはそのような人たちは現在存在しないわけですね。私たちが属します日本福音キリスト教会連合は、聖書信仰に立つ教会として、使徒や預言者は現在存在しないという立場に立っています。使徒というのは教会の基礎、土台がこの据えられるために建てられた一時的な働き人でありました。私たちのようにこのいわゆるこの地方に住んでおりますと、あまり聞かないかもしれませんが、 都会などでは、例えばこの東京の高田の馬場にある教会などでは、皆さん聞いたことがある、お聞きになったことがあるでしょうか。予言カフェといって、まあ、教会でもですね、軽くコーヒーを飲みながら、まあ、予言者と称する人が相手に対して、まあ、予言的な言葉といいますか、慰めの言葉でしょうか、を語ることもあるようですが、それは、まあ、予言とは言えないわけですね。ネットなどで調べていただくと分かりますけども、何を申し上げたいのかと言いますと、現在その当時の人たち、預言者と呼ばれるような人たち、またそれと同等の人たちは今はいないということですね。で、3つ目にこの教師についてですが、ここで言う教師が、先ほどお読みしましたエペソ書4章11節にある牧師また教師であるとすれば、この人たちや預言者たちと違って、この教師は福音を伝える働きとして現在においても存在するということができるわけですね。エフェソ人への手紙4章11節には、先ほど読んでいただきましたが、牧師また教師と書かれていました。牧師または教師ではなく、この牧師また教師、牧師であり教師ということですから、牧師は、牧会者はこのまた必然的にこの 教師ですね、教えるものであるということです。決してこの神学校の教師ということではなく、牧師は牧会する働きの中で御言葉を教えるという働きを同時に、まあ、担っています。伝えるためには御言葉をまずやはり正しく理解して、すべてのクリスチャンが神様の御言葉によって歩むことができるように導く使命が与えられているわけですね。私自身自戒しなければならないことですが、しかもこの牧師という働きは御言葉を持ってこの羊たち、教会員を養うという働きはもちろんのこと、この間違った教え、異端的な教理、非聖書的な価値観からこの守るという役割も担っているわけですね。まさにこの羊飼いが羊を世話し、この牧草のあるところ、あるいは水のあるところに羊たちを導くように、またこの外敵から守ることとまさに同じですね。ですからこの牧師、あるいは牧師という言葉をあえて使わずに、牧者とかですね、そういった言い方をする教会もありますが、いずれにしてもその与えられた使命に、生かされていくわけです。牧師は預言者ではありませんが、この委ねられた、与えられた聖書の言葉をまっすぐに語るという意味において、預言的な働きを担っていると、まあ、言えるかもしれません。あくまでも神の言葉を伝える器であって、旧約聖書時代の預言者と同じではないということですね。次にこの12章28節の後半を見ていただけますでしょうか。今3つの点についてお話ししましたが、後半です。そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主事の威厳を備えてくださいました。まずはじめに申し上げておきたいことですが、この28節の後半の力ある技、そして癒しの賜物、少し飛んでこの主事の威厳など、いわゆるこの超自然的な賜物もこの時代の特有のものであって、すでに現在は存在しないとする立場と、現在でもこれらの賜物は存続しているという、まあ、立場があります。まあ、それについてはここでは、詳しくは申し上げませんけれども、力ある技とはこの漠然としているかもしれません。これまでの第3版では奇跡を行うものとありました。神様は永遠に変わることのないお方ですから、私たちの思いや理解を超えて力ある技をなしてくださるお方であることには変わりません。この人を通してとは別としてですね、力ある技ないし、その奇跡というものを神様ご自身が行うことができるわけです。その奇跡によって神様の素晴らしさ、偉大さが明かしされる、あるいは明かしされたわけであります。イエス様が行われた奇跡そのものが、すべてご自身がこのメシア、救い主であるということを示したものであって、その印、 御業によって人々を招き入れたことからも、この奇跡というものが神様の栄光を表すものである、あるいは表すものであったということがわかります。私たちがこの罪と死と裁きから救われたこと以上に神様の大きな奇跡はありません。現在も力ある技、あるいは第三波のように奇跡を行うものが存在するかどうか議論の余地はありますが、この次の癒しの賜物も、同様のことが言えるわけです。癒しの賜物に関しても神様が全てをご支配しご主権の中で行われることですから、神様は私たちの思いや考えを超えて神様のご計画であるならば癒しを行うことができると思いますし、ただここでのこの癒しの賜物がいわゆるどのような意味での癒しであるかは定かではありませんが、神様は御心ならば癒しの賜物をある人に与えてそのことが行われることさえあるかもしれません。しかしこの気をつけなければならないことは、もし存在するにしてもこの癒しや癒しの賜物というのは過度に強調されるべきものではありません。強調されるべきではないということですね。なぜならば癒されること以上に癒された人、ごめんなさい、癒した人が崇められ褒めたたえられる危険性がありますし、死のご栄光を奪ってしまうからであります。たとえ奇跡的に癒されることがあったとしても、それは感謝のことですが、やがて人は誰でも地上の命を終える、死を迎えなければならないからです。むしろこの死に勝利されたイエス様こそが強調され崇められるべきであります。皆さんは死に対する問題は解決しているでしょうか。死に対する備えはなされているでしょうか。しかもこの超自然的な現象を強調するということは、必然的にこの神の言葉である聖書を軽んじることになるわけです。御言葉よりも体験に重きを置いてしまうからですね。まさにこのコリントの教会がそうでありました。そして次にこの同じ28節の中の戻りますが、援助や管理に関してはどうでしょうか。これまでの第3版ではこの助けるもの、そして治めるものとありました。教会にはさまざまな方々がいますので、そのような人たちの互いの関係をつなぎ深めるための奉仕をする人々もこの任命されていると言えるわけですね。現代においてこの援助あるいは助けるものの役目はこの教会においてはいわゆるこの選ばれた執事ですね、教会役員と言えるかもしれません。たとえ役員でなくても人々を援助し助ける賜物を持った方々がこの中にもいらっしゃると思います。さらにこの管理あるいは治めるものというのは、長老たち山の牧師たちがそれにあたります。もちろん牧師だけではなく教会においてさまざまなことを目に見えるものも霊的なことも含めてですね、管理する賜物が与えられている方々もいらっしゃると思います。ここの国分寺キリスト教会を考えてみても、先週国分寺役員会が開かれましたが、教会の事務的な働き、会計の働き、そして牧会的な働きを担っているわけですね。援助や管理が霊的な賜物として挙げられていることは大切なことですが、でもこの見えない働きも教会、そして教会に関わりのある人を支えているということを私たちは心に留めたいと思うわけです。さらにこの28節の最後の主従の威厳についても考えてみたいと思います。コリントの教会には特にこの威厳ですね、異なった言葉、異なった外国語をめぐっての混乱とこの無秩序がありました。威厳を語る人たちはこの自分たちにはこのような賜物が与えられていると誇ってこの優位に立っているというこの思い込み、思い違いがあったようです。この28節のこの最後に威厳が挙げられております。威厳を聞く人は超自然的な言葉現象を耳にしますので しましたのでおそらく驚いたことであろうかと思います。第一コリントを読んでいくとそう書いてあるわけですが、威厳は神様がその人を通して 語られているという印として教会の中で用いられます、あるいは用いられました。ただ異言というのは他の人にとって何を意味しているのかわからないので、それをこの解き明かす人が必要で、ありました。新しいこの私たち今開いておりますこの新改訳2017の28節を注意して読んでみますと、一つ言えることはパウロを意識してこの前半で使徒たち、第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たちと書き記しています。で後半はこの力ある技、そして癒しの賜物を援助管理主事の威厳と書いているということですね。ある方々はこのさまざまな賜物あるいは働きにはこの賜物の重要性の順番があって、ここはこの重要な順番に書かれていると考える人もいます。先ほどお読みしました引用しましたローマ人への手紙12章もそうですが、そこにはやはりこの教会の中に立てられているさまざまな賜物、務め、働きが並べられていました。重要な順番に書かれているかどうかは断定できませんが、確かに重要なものから順番に書かれていると、捉えることもできなくはありません。異言をめぐって混乱の中にあったコリントの教会に対してこの手紙の12章28節では最後に異言が触れられているからです。この後読んでいきますと14章において異言のこの賜物のこの乱用によって礼拝に混乱が起こっていたことをパウロは指摘していますが、それはこの異言の賜物のこの教会における位置をわきまえていなかったからでありました。異言に関してもやはりここで日本福音キリスト教会連合、私たちが属する団体が信じ告白する立場がこのクリスチャンハンドブックに書かれていますのでお読みしたいと思います。最後のですね、これ、カリスマ問題合意事項ということですので、そこをお読みします。176ページです。後で皆さんも開いて読んでいただければと思いますが、こうあります。これは1992年4月29日の連合創立設立の総会で決められた合意事項ですが、今日異言と呼ばれている現象が聖書に言う異言の賜物と同じものかどうかの識別は難しい。それゆえにこの問題に関して私たちは慎重に対処しなければならないです。そして 1,2,3 とありまして、1、本連合は、自家はということですね、異言などを強調したりそれを中心とした運動やグループを形成することはしない、同時にそのような運動に参与することもしないとあります。2番、たとえ異言が語られる場合であっても聖書、特にコリント人への手紙第1のこの12章から14章に示される制約的原則を踏まえ教会の歴史と現状を考えて一致と秩序が守られるように適切で厳密な制約が加えられなければならないとあります。3つ目、本連合は救いの必要条件として、また改心後に信じた後にですね、必要な第二の恵みとして異言を伴う聖霊のバプテスマを受けなければならないとの教えを採用しないとあります。つまりまとめて申し上げると、この異言というものがすでに終わってしまったと連合として断定しているわけではないわけですね。もちろん個々の牧師先生の中にはもう異言はやんだと、もうないと、存在していないと主張される先生方もおられますが、それはそれでその先生方の主張を重んじたいと思いますが、連合としてはその異言に関してはやんではいない、終わってはいないけれども、この秩序を持って用いていくというんですか、慎重にそれを取り扱わなければならないということが書かれています。もちろん私たちの礼拝の中でそのような、礼拝中にですね、異言が語られたり、そして異言を解き明かすということはほぼないわけですが、そういったこともまた皆さんご確認いただければと思います。また元に戻りたいと思いますけれども、 この28節に書かれた賜物の多様性もそうですが、すべての人がすべての賜物を与えられているわけではありません。そのことがこの29節で語っていることです。29、30と見ていきたいと思いますが、皆が人でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうかとあります。これらの質問の答えは明らかであり、皆同じ賜物を持っているわけではなく、同じ奉仕をするのでもないということですね。つまりこの29節30節は、いやそうではありませんという答えを期待した問いかけであるということは明らかです。皆さんにはどのような賜物が与えられているでしょうか。すべての人がすべての賜物を持っているわけではありません。そのことは皆さんも心得ておられることですが、自分の分をわきまえると言いますか、自分にできることは何なのか、どこまでなのかを把握するということは大切なことですね。自分にはどのような賜物が与えられ、それをどう用いていくか。自分がキリストの体の一部であるということと、その一部の中で賜物を用いさせていただくという、この認識といいますか、意識は、やはりこの謙虚さ、謙遜さを生み出していくわけですね。私たちこの1月ずっと、平気であり謙遜について学んできましたけれども、やはり賜物との関係においてもですね、私たちはそのことを言えるわけですね。牧師も同じです。牧師にはできないことがたくさんありますので、それぞれ皆さんにこの自発的にしていただいておりますし、教会の中の具体的な働きにおいてもですね、皆さんにしていただいているところは本当に皆さんにしていただいて、皆さんの賜物がさらに生かされて、協力して教会が立て上げられていくということはとても大切なことであります。私たちはどうでしょうか。自分と違うということを何かこの否定的に捉える傾向があります。賜物の話と離れるかもしれませんが、細かいことに気づける人もいれば、全体を見渡せる人がいるからこそ安心して私たちはこの教会生活を送ることができるわけです。皆がこの同じタイプではありません。話すのがとても好きな人もいれば、そうでない人もいます。私もどちらかと言いますと、もう人前で話すのは苦手であります。毎週講談に立つときは本当に緊張を持って講談に立っております。講談を降りてもですね、緊張があるわけですが、良い意味での緊張はいつも常に持ち続けたいものでありますけれども、集団行動が得意な人もいれば、そうでない人もいます。静かに一人で過ごすことが好きな方もいるからこそ、そのような人もですね、安心して教会に来ることができるわけです。賜物だけに限らず、私たちに与えられたものにこの優劣ね、優劣ですね、この優れているとか劣っているというものはありません。それこそこの多様性であります。今日のメッセージのタイトルは、多様性ということですが、多様性というのは聞こえがいいかもしれません。何でも受け入れる、すべてを受け止めるというものですね。しかし、この多様性、そこにはこの危険もあるということですね。何を申し上げたいのかと言いますと、大切なのはこの単なる多様性ではなく、何でも OK ということではなく、聖書が語る多様性というものは、多様性の中のこの一致ですね。多様性に基づく一致を求めていくということです。一致を目的とした多様性が教会に存在しなければ、秩序が乱れていくということです。最後にこの31節を見ていきたいと思いますが、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょうと、この12節を閉じています。まずパウロの勧め命令は、より優れた賜物を熱心に求めなさいというものでありました。しかもその賜物をこの熱心にと勧めています。それではこのより優れた賜物とは、ここでは何を指しているのでしょうか。実はそれはこの11章からもう触れられている、語られている この予言の賜物のことを指していると、まあ、考えられるわけですね。なぜならばこのパウロはすぐ後でこの私は今はるかに勝る道を示しましょうと言って13章のいわゆるこの愛の章に進んでいきます。そして本題に戻るこの14章の一節を見ますと、愛を求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと語っています。今私は預言者はもう存在しないと申し上げました。でもここでの預言というのはむしろこの今のこの宣教あるいは説教に近いものであるということが、この14章全体、この後のですね14章全体を読むと理解できるわけです。そして元に戻りますが、13章に、つながる内容でもありますが、遥かに勝る道を示しましょうとパウロは書き続けています。御霊の賜物についてのパウロの教えは特にこの12章から14章までに書かれてありますが、その間の13章にこの遥かに勝る道について書かれています。それは愛です。神様の愛、アガペの愛であります。御霊の賜物があっても、またそれらが用いられたとしても、愛がなければ無意味であるとパウロは話を進めていくわけですね。13章で、まあ、そのことについては次回お話ししたいと思います。御霊の賜物、霊的な賜物は、その人がこの自分の罪の許しのためにイエス様を信じたときに、聖霊によって全てのキリスト者に、信仰者に与えられるものであります。ロマ書12章ですね、まあ、その瞬間に聖霊は新しい、信じた人にですね、ご自身の望まれる霊的な賜物を与えてくださるわけです。そして今日、ごめんなさい、今日の箇所である第一コリント12章28節から31節にしても、この後の第一コリントの14章の12節13節にも、この賜物をこの選ぶのは私たちではなく、神様が与えてくださる、備えてくださるものであるということが述べられています。これらの箇所には皆が同じ賜物を与えられているのではないことも書かれています。まあ、何度も申し上げていることですが、パウロはコリントのクリスチャンたちに、もしも霊的な賜物を心から欲しいと思うなら、より他の人々の益となる賜物を求めるべきであると語っているわけですね。もしもうすでに与えられているべきものは全て与えられていて、これらのもっと優れた賜物を得る機会はないとしたらですね、ないのだとしたら、パウロはなぜここでこのより優れた賜物を熱心に求めるように彼らに語っているのでしょうか。少し考えてみたいと思いますが、旧約聖書の話になりますけれども、ソロモンは神の民のために、まあ、良い支配者となれるように神様の知恵を求めました。神の教会のですね、今私たちに当てはめますが、より大きな益となるために私たちに必要なこれらの賜物は、神様は与えてくださるということを私たちは確信したいと思うのです。つまり御霊の賜物、霊的賜物は基本的にこの信じた時に、救いの時に与えられるものですが、同時に私たちは霊的な成長を通して、その与えられた賜物がこの育まれ、培われ、そしてこの用いられていくということですね。それも神様がなしてくださる御業であります。最後になりますけれども、私たちは自分に与えられた賜物を用いて、引き続き互いにお使い、まあ、使い合っていきたいと思います。そしてその霊的な賜物、あるいは私たちが普段使う賜物も含めてですね、それを用いることによって、イエス様を通して父なる神様が崇められ、神様の栄光を表していくことができるわけです。私たちもそれぞれ神様から与えられた賜物や、あるいはこの能力というものは違いますけれども、その賜物やあるいはこの能力が皆の益のために、そして神様のご栄光のためにあるということです。今日から、ごめんなさい、明日から 2月に入ります。あと2ヶ月で、今年度ですね、2020年度が終わります。先ほど司会者の方が触れてくださいました。4月から新年度になります。役員会は新年度のことを話し合いました。今日の午後も先に役員会でそのことについてお互いの教会の情報を交換するわけですが、私たちはこの新たなビジョンを持ってさらに主の導きとまた最善を求め、神様の導かれるその道を歩む群れとして、私たち一人一人が互いにこの主幹として部分としてキリストの体の教会が形成され続け、地域に根ざし御言葉に根ざして、いよいよ神様ご自身の神様の主の栄光を表していきたいと思います。最後にお祈りを持って終わります。神様、ありがとうございます。今朝は久しぶりにこの第一コリントを開きました。12章の最後の部分を読みました。私たちには本当にどのような賜物が神様から与えられているのか、しかも霊的な御霊の賜物とともに普段の生活で神様にお仕えするための能力も神様が与えてくださっているものと信じます。またそれら一つ一つが何であるのかということをわきまえ知るとともに、皆の益となるために、また神様のご栄光が表されるために、それら一つ一つが用いられていくことができるように、そしてその用いることを通しても神様、私たちをへりくだらせ、謙遜にさせてください。この1月も今日で終わろうとしています。2月3月と、そしてすぐに新年度を迎えていきますが、この残された2月3月の2月の間も、神様はこれまで恵みと愛を持って導いてくださったように、教会の歩みを確かなものにしてくださることを信じて歩んでいくことができますように。健康の弱さを覚えている方々がおられます。教会に来たくても来ることができない方々もおられます。どうぞそれらの方々のためにさらに祈りを私たちに与えてください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。